クシンワーキンググループの松本なんですけど、よろしくお願いします。あの、何度お前がここにいるんだって言いましたけど、前回から西井ワーキンググループで参加させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということで、あの、今回私と、JP 局の川端さんの方から、APNIC42 の方でレポートの方をさせていただきたいと思います。はい、まず開催概要ですけれども、今年の9月ですね、9月28日から10月6日という日程で、スリランカの、ね、コロンボというところで、開催をいたしました。で、まあ、皆さん、あの、スリランカのコロンボって名前は聞いたことあると思うんですけど、あんまり、あの、実際に行かれた方と言われて少ないんじゃないかなと思いますけれども、あの、イメージで言うと、こう人が少ないインドというか、まあ、南インド、南、あの、アジアでは同じような、民族圏なんですけれども、割と小綺麗な、ね、街でした。で、あの、そこで参加者の方がですね、39経済圏332名という参加者を集めて開催されました。で、ちなみにその前のですね、APNIC41、これアプリコットとの併催ですけれども、こちらは53経済圏531名ということで、まあ、若干、人数が減っているという形だったんですが、これはちょっとこの後でお話しします。で、リモートの参加者は、Adobe の方から131名、YouTube で見られた方が1414名というような参加規模でありました。で、今回の特徴ですけれども、あの、実はその直前にですね、会場が、バングラデシュのダッカから、コロンボの方に変更になりました。で、あの、思い出される方も多いと思うんですが、あの、ダッカの方でちょっとテロが発生いたしまして、参加者の方の安全性を考慮して、急遽、スリランカの方で開催されたという形になります。まあ、その影響もあってですね、あの、若干前回よりも、参加者の方が減ったんじゃないかなというふうに考えております。で、内容としては AP 地域内のさまざまな団体が集まる場ということで、あの、 AP ニック自体の、セッションの他にですね、 AP スターであったり APIX からファーストこちらのセキュリティ関係の、ですね、こちらの方からも、もう一緒に準備して、同じ会場でカンファレンスを開催するというような形で開催されております。で、今回アドレスポリシーの提案は1件ございました。で、これは、また後ほど細かくお話しいたしますけれども、の今回、藤崎さんですね、藤崎さんの方から提案されたポリシーの方が、議論されたという形になります。で、あの、提案以外にですね、フーイズの正確性というようなお話に関しても、セッションが設けられて、こちらの方でも議論、発表の方ですね、こちらもこの後のところで JP の方に、小谷さんの方からご発表いただくという形になっております。で、AP ニックのプログラムの構成ですけれども、大体こんな形で進んでおりますと。で、先ほどお話しした APIX ですとか、AP スターとか、ファースとかですね、そういった各団体がそれぞれセッションを設けて、カンファレンスであったり、パネルディスカッションであったりということを開催していくということで、それが大体並行して、今回ですと3会場ぐらい、2会場から3会場ですね。で、そちらで並行して議論の方が進められるというような形で進んでいくような会議になります。で、それぞれのセッションの構成ですけれども、あの、まず SIG といわれる、まあ、いわゆる作業部会的なですね、あの、サブワーキングワーキンググループがありまして、まあ、こちらの方で、あるテーマを決めたことに関して特化して議論が行われるという形になると思います。で、あの、こちらの JPOPM に相当するものが、ここに載っているポリシーシグというものですね。ですので、先ほどの提案内容もポリシーシグの中で、議論されました。で、その他に、NIR シグ、これは、まあ、各アジア地域の、NIR ナショナル、インターネットレジストリーですね。あの、こちらの方の、集まりであったりとか、コーポレーションシグといったようなものも開催されております。で、あの、APNICの特徴として、あの、やはり発展途上国であるとか、これからインターネットが開 広く広まっていくというような国の方も多く参加されておりますので、そういった方向けにですね、チュートリアル、まあ、例えば BGP とルーターのオペレーションどうしますかとかですね、そういったチュートリアルのセッションがまた並行して設けられているという特徴があります。でそれ以外に、まあ、いろいろなテーマ別のセッションですね、技術的なテクニカルのセッション等々が、並行して開催されています。でまた、あと、まあ、ほぼ毎日ですね、夕方の5時、6時ぐらいからですね、募集が開催されまして、まあ、あるテーマに対して、自由参加で、いろいろ意見を得るというようなものも開催されておりました。で、プログラムをですけれども、こちらの資源管理に関わるようなセッション、以下のようなものがありました。で、まあ、ちょっとこれそのまま言うのなんですけども、まあ、AMM、APNIC の、メンバーミーティング、いわゆる APNIC 総会みたいなものですね。こちらが、大体 APNIC が開催されますと、最終日に開催されるんですけども、こちらも、今までと同様に開催されました。から、APNIC サービス、APNIC サーベイレポート、NIRC、アドレスポリシー仕組み等々ですね、が開催されております。で、インターネットガバナンス関連で言いますと、先ほど話したコーポレーションシグというものが開催されました。はい、で、技術関連のセッションですけれども、割とエピニックの会合の中では、技術関連のセッション、その辺を多く取られないことが多いです。でも現状ですと、夏の開催が APNIC で、2月に開催される冬の開催が、アプリコットと、併催で行われてまして、まあ、テクニカルなセッションとはどちらかというとこのアプリコットの方が多いんですけれども、今回の方は、APNIC単独開催ということで、まあ、こちらで挙げているような、まあ、IP ブロックの普及をどうやって、継続していくかといったの内容ですとか、ネットワークのパフォーマンスに関するからセキュリティ、からライトニング等ですね、こういったものが、開催されました。であとその他として、APNIC のファンデーションボード、フェローボード、まあ、こういったものが開催されています。でまあ、簡単にお話ししますと、今 APNIC の方で、ファウンドというか、を設立しておりまして、まあ、こちらに関する、まあ、意見を、どの方からいただくとかですね、実際のファウンデーション自体の現状のステータスとか、そういったものが、そういったものが置かれる方法であるとか、あとフェローも、これはAPNICの方で、API のフェロー。先ほど話したように、割とその、なかなか行きたいけど参加でき、まあ、金銭的な、経済的な理由で参加できないという方が割と数多くいらっしゃいますので、そういった方々に対して、航空券であるとか宿泊のですね、援助をして参加してもらうといったような方が毎回毎回いらっしゃるんですけれども、そういった方々を集めて、まあ、進行と情報交換と交渉を深めるというような部分も開催されております。はい、ということでここからは個別のですね、SIGの方の、内容を、それぞれお話ししていこうと思います。まず、一回ここで交わそうに。
ここのスライドとこの次のスライドと私の方から、説明をさせていただければと思います。JPNICの川端です。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと資料の中で、ペタペタこう写真を貼っているものがありまして、これ、DNS の DNS& INR セキュリティっていうスロットで、JPLS 日本レジストリーサービスの藤原さんがですね、なんか応募して通って喋りに来たっていうような感じで、結構そのAPNICのフリッカーのサイトでですね、APNICのスタッフが撮った写真がこうペタペタペタペタ貼られてます。その中からちょっと拝借をして、ちょっと日本の方で、まあ、特に写ってらっしゃるのをちょっと上げています。前の方にもちょっとあります、 URL があります。そこからまあ、こんな雰囲気だったなっていうのは分かると思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。SIGの、簡単な紹介です。 まず一つは NIR シグです。これ、国別インターネットレジストリーの、あのスタッフが集まって、まあ、主に NIR のことについて、意見交換とか議論しましょうというセッションです。ここにも書いてますように、NIR スタッフ、参加者のほとんどは NIR のスタッフです。アジア地域にはですね、7つ NIR があります。順番に日本が JPNIC、中国が CNNIC、韓国が KISA、KRNIC ですね、あと台湾が TWNIC、あとベトナムが VNNIC、インドネシアが APG、最後にインドが NICC ということで、7つの NIR がありまして、ここのそれぞれの NIR から、スタッフが何名か参加して、それぞれ、自分たちの NIR でこんなことやってるよっていうような内容を報告するのが、中心です。で、どんなことを報告してるかっていうのは、統計情報とか V6 関連の活動で、あとは、その自分たちこんなことやってるんだよっていうアピールしたいものがあれば、報告しますみたいな、そんな感じですね。で、やっぱりちょっとそのインターネットの普及しつつある地域とかだと、自分たちの国 のメンバーはこんなに増えているんだぞみたいなのをアピールするようなところが多いです。インドなんかは結構そうですけど、自分たちの国のメンバーがなんかこれぐらい増えてきてねみたいなことを紹介する、ケースが多いかなと思います。あとは、TWNIC なん、台湾の TWNIC はですね、V6 の活動にですね、すごい力を、普及にすごい力を入れていて、そのセミナーをこれだけやって、5000人ぐらい集まってよとか、なんかそれぐらいいっぱい人集めたよみたいなのを毎回結構 Vlog、V6 関連の活動をアピールする傾向があるかなと思います。ので、あとは JPNIC ですとか、KRNIC なんかは結構淡々と統計情報を紹介するようなタイプで、それぞれの NIR ごとに結構特色が出ている発表にはなっています。大体どこも統計情報っていうのは出してますので、それぞれどれぐらいの規模感なのかなっていうのは JPNIC42 のページで統計情報を出してます。資料出してますので、それをご覧いただければいいのかなと思います。で、下の写真は全員の発表が終わった後にですね、大体集合写真を撮るというのが、慣例になってまして、その時の写真です。中央の方がチアなんですけども、それ以外はそれぞれの NIR で発表した人です。はい。次、コーポレーションシグ、これインターネットガバナンス関連のシグということで、これも雰囲気としてはこんな写真の感じになります。これ、JPNIC の北谷がちょうど発表しているところです。で、ここでは、今回どんな内容が話されたかということなんですけれども、まず一つ目は、この、JPNIC のミーティングの前に、アジアパシフィックインターネットガバナンスアカデミーというのを韓国で開催されました。で、その、こんなことやりましたみたいなのの報告、なんかビデオ付きでですね、こんなことをやりましたよというような報告がされていました。であとは、これも9月にメキシコですかね、やりました。あと IGF、2016の、報告というのがありました。で、これもちょっと時期的にすごいタイムリーだったんですけれども、ちょうどその、10月頭から、新しい契約になる、そのアイアナの移管もちょうどその終わったということで、これについても、発表されて、それをちょうど JPNIC の方から、発表していると。であとはそれぞれのこれでこの地域でこんなことやってるよっていうようなコメントっていうのが、それぞれ報告されています。ですね。はい。であとはまた鶴巻さんに戻ります。
はい。で引き続いてポリシーシグルの議論の方の、レポートさせていただきます。で先ほどお話ししましたように、今回のポリシーシグルでは1件のそれが最後のスラッチブロック、スラッシュ8ブロックの転勤指定と、ブロック116と言われるものです。それから、クイズのデータベースの登録されたデータの正確性向上に向けた取り組みというような内容の、2本が今回、議論されています。で、この後、このブロック116の内容に関しては、藤沢 千秋さんの方から、細かくご説明をいただこうというふうに思っておりますので、私からはこのブロック116の、そういうことと、なんでこういう提案ができたのか、背景の方にどちらかというと中心にですね、お話をさせていただければと思っております。で、こちらのグラフですけれども、エピニックの、サイエンティストのジェフ・フィーストンという方が、今回のエピニックで発表された資料の合数になります。で、エピニックに先ほど来お話が出てて、最後のスラッシュリートですね、こちらからの割り振りっていうのは、順次行われているという状況です。それが2011年ぐらいかな、はい。で、それがですね、実は、とうとうこれも在庫の枯渇が見えてきましたという話です。で、現状ですと、見にくいのこの緑の線が、大体今のような形で、今のようなペースでいくと、2022年ぐらいまで持つかなというようなことを皆さんみんなで考えてたんですけれども、実は最近ちょっとそのペースが非常に上がってますということがありまして、現状の、枯渇スケジュールがかなり前倒しになっています。で、こちらで参加されている方も、実際 の, 通常の IPV の在庫の枯渇直前の状況って覚えてらっしゃる方いると思うんですけども、最後の1ヶ月、2ヶ月で駆け込み需要があって、かなり数ヶ月単位にしか割り出されたというふうに記憶しています。で、現状この、最後のスラッシュ8の、からの割り振り、スラッシュ22の割り振りですね、ここに関しても同じように、かなり前倒しにされて、2019年、2020年ぐらいには復活するんじゃないかというような予想が、ジェフ・ヒューストンの方からされました。で、こういった背景があって、実際にどういった提案を実際にされたかというところですけれども、背景としてはそのスラッシュ8の、最後の、割り振りなんですけれども、その割り振りを受けた組織から、他の組織に移転をするといったようなケースですとか、そのスラッシュ8の割り振りを受けた、団体がですね、他の団体に、M&A とか吸収合併されるというようなケースが結構散見されてきているということが背景にあります。で、こういったことから、実際に今回の提案としては、この最後のスラッシュ8とかのアドレスブロッカーの移転そのものを禁止するということが一つと、例えば M&A などで吸収合併された場合には、例えば両方の吸収合併する両方の組織の方で、最後の、スラッシュ8からの割り振りを受けていた場合でも、片方側、スラッシュ22を超える部分に関しては、エピニック側に返却してくださいと、というような提案内容でした。はい、で、実際その、先ほど、谷崎さんの方から、エピニックの、中で、どういった今、IPV 用の取得の、方法がありますかというのはご説明がありましたけれども、これが同じような形で、エピニックでどういう、IPV 用の取得ができるかというのをちょっと簡単にまとめてみました。で、一番上が最後のスラッシュ8からの割り振りということで、こちらは先ほどでお話しされているとおり、エピニックも同じような理由で、最大スラッシュ22、最小がスラッシュ24という範囲の中で割り振りを受けることができるというプロシーンになっています。で、一応、ポリシーができた段階の、内容としては、新しいサービスを始める LIR、いわゆる事業者ですね、事業者か、もしくは、既存の事業者の IPV の移行用のアドレスとして、例えば DAT のクーリング使うとかですね、そういった用途として割り当てしますというのは、そもそものルールではありました。でそれから、返却済みのアドレスからの、幸いですね。こちらも今、JP リングでも実装されているポリシー。こちらは、内容等に関しては、先ほどのスラッシュレートのものと同様な内容になります。で、3つ目がアドレス移転。これも JP リングでも実装されているものですけれども、アドレス移転に関しては、最低の割り振りサイドはスラッシュ24以上というところで、審査基準に関しては、実は当初、審査基準って非常に、緩かったり、緩いというか、ほぼ審査がない状況で、移転ができたという状況があったんですけれども、そ 際化の、例えばエイディングとか、ライブとかですね、こういったところとの一定のやり取りをする際には、事前の審査が必ず必須であるというようなこともあって、そちらに合わせる形で、下に書いたプロフィールが集まる要求なもので、その追加の、審査基準が制定されていた。これも096という一部なんですね。こちらの方で制定されていた、されたというような経緯になります。で、最後に、M&A ですね。で、こちらに関しては、現状のAP ニックの中での、ポリシー策定プロセス PDP ですね。こちらの現状のルールが、適用される前からそもそも、IPVO のアドレスの、割り振りのポリシーの中に含まれていたもので、実は現状の PDP の中でこの移転に関するものっていうのは僕の記憶では議論されたことがないはずです。はい、でどういった内容になっているかというと、移転をする場合には、必ずその両方の組織はまずその AP の会員もしくは NRL の会社権の上ですよ。そういう移転をされる場合には、それぞれの組織で持っているアドレスが、まあ、どんな状況で使われるか確認しますねというのが一つと、もし、その利用状況によって不必要なアドレスがあったら返却してください。主にこの2つだけなんですね。ということで、先ほど、藤崎さんが出てるポリシーのような合わせて M&A したときに、上限を決めるそれ以上のサイズに関しては返却しなさいとか、こういったポリシーは現状何もないというのが現状になっています。はい、ということで、じゃあ現状その最後のスラッシュとの割り振りどうなっているかというところですけれども、これも今回の AP ニックの中で、AP ニックのスタッフから発表された内容になります。でちょっと見にくいんですけれども、この8って書いてあるところで4つも出てますね。でこれ何かっていうと、下が、スラッシュ24単位で何個アドレスブロックをもらいましたかって数ですね。で、そうするとスラッシュ24は8個っていうとちょうどスラッシュ22で、このスラッシュ22をもらった組織はまた120弱あります。まあ、普通に、最後のスラッシュゲートから移転なんかをすると、まあ、当然普通の人はここに入るんですね。で、ところがですね、これよく見ると右の方になんかえらい伸びてますね。で、一番多く、1組織で最後のスラッシュゲートから多くアドレスをもらった組織で、実はスラッシュ24単位でいうと56個もらっているということは、スラッシュ27個分ということです。で、これはその組織がどういった形で、アドレスを、最後のスラッシュ8が取得しているかという情報までは出てないなと思えないんですけども、まあ、基本的には移転を受けたか、もしくは、スラッシュ8をもらって持った組織をそのまま買収、吸収した、まあ、そういったことだろうというふうに思われておりますということで、まあ、実際のビジネスの世界なので、当然吸収合併であるとか移転というのは当然ありえるんですけれども、さすがにここまであるとちょっと何か考えがあってやってるんじゃないかなと、まあ、疑われかねない状況ではあると、いうことなんじゃないかなというふうに考えております。はい、でということで、こちらの、こういった背景があって、今回、藤崎さんからの提案があって、実際、ポリシーシグの方でもかなり活発に議論がされたんですけれども、結果としては、コンセンサスには至らず、メーリングリストでの継続議論という形に、なりましたというのが結果になります。で、会長からの意見では、先ほど話したように V6 って、この最後のスラッシュ8からの割り振りって、もともとと、理念としては、IPV 用の促進に資するというような内容が含まれているので、まあ、そういった、ことを加速できていいんじゃないかというような意見もありましたけれども、逆に反対意見としては、こういう厳しめの、ポリシーを作ってしまうと、逆にこのポリシーの捉えで乗らないで、こそっと陰で、移転の何をしてしまう組織が出てくるんじゃないかと。そうすると、実際の利用者と、IP アドレスの、 所有者が、不正を起こして、この後またお話しありますけども、封印の正確性が非常に毀損されるんじゃないかという点の意見であるとか、最後のスラッシュ8だけ遺伝的な人が不公平なんじゃないかとか、とうとういろんな、意見がありまして、実際冒頭の感じからするとそれほど反対の方が多いっていう感じでもなくですね、大体なんか半々ぐらいかなという感じでしたけれども、残念ながらコンセンサスに至らなかったというような結論になりました。はい、というのがポリシーのスタッシュ、ポリシーシークルの、ご提案、提案の方の内容ですね。で、もう一つの内容として、不律の正確性向上というような、セッションが開催されました。で、こちらですけれども、前回、今回のピニック40の前の41ですね、こちらの方でも、取り上げられた内容になります。で、やはりこれもエピニックの方の、スタッフの方から、クイズの正確性が、ちょっと落ちているとあまりよろしくないというような状況があって、みんなでちょっとこれを改善するためにウェディングリストの方で議論しようよというような、提案があってですね、実際に、最初メディングリストを作って議論を始めたんですけれども、残念ながらこの途中で、何も発言もなくですね、議論が止まってしまって今回のエピニックに至るという状況になってましたので、再度ですね、エピニックの方から、こういったことをちゃんとやっていこうよと。で、実際に、不正確な登録が、犯罪を引き起こしたという事例もあるよといったようなことが紹介されていました。で、今どんな状況、エピニック封印の状況をどういった形かといいますと、今ですね、例えばアビュースの問い合わせであるとか、そういったものが、当然 IP アドレスしかわからないので、そこから、得られる情報としてやっぱ封印になるわけですね。で、封印に取っかっている、コンタクト先に、登録をすると、例えばメールで投げても安納で返ってきてしまうとか、コンタクトができないと。で、これどこに問い合わせしたらいいのっていうのが、エピニックの方にエスカレーションされてくるというのが、その結果で100件超えているという状況と、いうことが報告されています。で、割とフィズを、見られる方ってあんまりいないですかね。結構私は業務上もあって割とこまめにフィズ見てニヤニヤしたりしてるんですけども、結構ですね、大手の事業者様でもあれまだこの人が登録者になってるみたいな、ね、ケースが結構あってですね、それでもちゃんとコンタクトが取れればいいんですけども、割とちょっと実際のその業務に関係ない部分なので、我々自身もちょっと、ごてごてに待ってしまっている部分があるんじゃないかなというのは思っております。で、その、プレゼンションの中では、スリランカの警察の方と、FBI の方ですね、こちらが、登壇されて、フィズをきちんと、正確性を持ってやってくださいというようなお話が。で、先ほど言った犯罪何かと言いますと、封印する、その犯罪者もですね、封印情報を結構細かくチェックしてるらしいんですね。で、その封印で、載っているんだけれども、どうもインターネット上で、例えば経路がないとか、何もアクティビティがないとか、そういったところを目をつけてですね、そのアドレスをハイジャックして、そこからスパムを打ちまくって、去っていくみたいなですね、ことをアメリカの方でやってた会社が、それが FBI に逮捕されたというような実証が実際にあったそうです。手形といったようなことで、ちゃんとですね、本当に正確性を、担保するような形で、各 IR、やってほしいということを、この訴えさんから発表ありますけれども、各 RIR の方に、FBI の方から提案があるというふうに聞いております。はい、質問、またじゃあ、カーブ戦。
はい、今まではいくつか話をされた、議論とか、された内容の紹介です。で、大体今回のエピニックのミーティング、大きく言えばそのさっきの提案の話と、封印の話が比較的トピックとしては大きくて、皆さんの関心がやっぱそこに集まっているとい というところでした。で、まあ、それに加えてですね、こういう皆さん集まるこのミーティングの場でですね、まあ、そのコミュニティから代表者を選ぶっていう選挙も行われますので、それのちょっとご報告、結果のご報告をしておきたいと思います。で、今回ですね、選挙が2つ行われました。1つ目がですね、NRONC というポジションです。これ世界に1つある RIR の、RIR を代表する組織、ナンバーリソースオーガニゼーションの中の、ナンバーカウンシルというのを選ぶ選挙です。それぞれの、RIR から3名ずつ、出しています。で、その中で2名は選挙で選び、1人は、理事会が、RIR の理事会が指名するメンバーという構成になっています。で、NRNC については、現在ですね、インドから出ている、エイジャイ・マールさんの方がですね、2年の任期を満了しまして、任期を満了するんで、それに伴う、選挙ということになっています。で、今回当選したのはですね、インド、赤で書いている、インドの方が当選しまして、インドからインドに渡らせてましたということになります。で、あともう一人はですね、日本から藤崎さんが、ご参加でいらっしゃいますので、この二方と、あと理事会が指名する、一方の3人で、2017年1月からの新体制となります。あ、そうですか、はい。理事会が指名するメンバーについては、今、2016年の12月までの任期の方がそのまま、横滑りして、もう1年、務められるということが、発表されたという、藤崎さんからのコメントがありましたので、その3名で、新体制というふうに、なります。で、上の写真2枚なんですけども、これがその NRONC の選挙の模様です。選挙はですね、APNIC の、メンバーシップを持つ、組織、一組織一票と、あと、現地に参加していて、過去1回以上参加した人に、紙、取りに行くと紙くれるんで、それにチェックして箱に入れる、その2通りの方法があります。で、まあ、APNIC のメンバーの方は、オンラインで投票を、済ませてしまうので、これ紙で投票しているのはその現地に来て、ここに来て、その資格がある人が投票しているというシーンです。で、下は、今回当選されたインドの方の写真です。はい、もう一つ、ポジション、NIRSIG、さっき、私が説明しましたこの国別インターネットレジストリーの、について議論する SIG の、チェアの席がですね、これ、ちょうど今年の夏ぐらいまでですね、皆さんご存知の、以前のポリシーワーキンググループのチェアを務められた立花さんがですね、務められてたんですけども、ちょっと事情に退任されましたので、その後空席になってましたので、その空席になっていた、チェアのポジションを決めるため の、 選挙です。で、結果から言うと、こちらもインドの方がですね、ちょっとこれ NR の方じゃないんですけれども、インドの方が当選しまして、この今回のミーティング以降の体制としては、インドの方がチェアで、こちらの方が、インドと中国それぞれ1人ずつというような3人の体制で、今始まっています。で、写真は、これ、上の写真が、この今回当選された方の写真で、こっちの選出方法は会場にいる人がこう挙手をして、誰、に入れるっていうのを決めます。でですね、実はちょっとこの写真の見えないところにインド人がいっぱいいてですね、手をパッと上げてこの人が当選者というような点末になっています。どうしましょうか。はい。いいですか。はい。で、次回以降のエピニックのミーティングです。これも一部決まっているものについてはこのウェブページの方に、書かれてますんで、まあ、ちょっとどれどれっていうのはちょっと見ていただいてもいいのかなと思っています。次回はですね、来年の春のエピニック43、これアプリコット2017 と、閉鎖です。2017年の2月20日から3月2日まで、ベトナムのホーチミン で開催というふうに考えされています。アーリーバードが年内に終わるみたいなので、もしも今申し込める方は申し込んだ方がお安くいけるのではないかなと思います。はい、でその後、ちょうど1年後、来年の夏のエピニック単独のミーティングです。これ2017年の9月7日から、14日まで、台湾の台中での開催というのが決定しています。でその後、1年半後、来年、再来年の春ですね、ちょっと先の話かもしれないですけれども、エピニック45 と、アプリコット2018、の閉催です。これがなかなかネパールのカトマンズで、開催が予定されています。来年の2018年の2月から3月頃というふうに、アナウンスがされています。特にアプリコットについてはそのポリシーの議論っていうのよりも、あとそのテクニカルな技術動向っていうのも、その開催される地域のローカルな事情であったりとか、全然それとは違う、ちょっと尖ったテクニカルな内容とか、いろんな盛りだくさんの内容で、結構新鮮な印象もあると思いますので、一度参加してみるのもいいのではないかなと思います。JPNIからも、職員が参加してレポートっていうのはしてるんですけれども、やっぱり実際行って皆さん自分で感じ取っていただくっていうのは結構大事かなと思ってますんで、もしも機会があれば、現地で参加して、お会いできればなというふうに思っています。これは参考で、今回報告した内容、紹介した内容っていうのは大体こちらに書かれているウェブページにですね、なんとなくまとめたものが載ってますんで、後から見るときに参考にしていただければなと思います。はい、私たちからの報告は以上になります。
はい、じゃあ、もし何かご質問とありましたら、挙手の方お願いします。はい、じゃあ
クイズの正確性の向上の話についてなんですけれども、各にとかで、正確な情報を登録しなさいといった規約を設けていたりとかってことはないんでしょうか。またそう例えば通知をしたりですとかっていうことは行っていないのかっていう質問。
はい、ありがとうございます。まずAPNICで言いますと、最近やはり特にその登録に関する正確性っていうのをこう向上させようということで、定期的に、先ほど月100件あるとありましたけれども、そういったところでコンタクトが取れなくなっているような方に対して、そちらの紛失の窓口、例えばアビュースの窓口ではなくて、契約者の窓口に対して、コラボでちゃんと登録しなさいというのはメールが来るというようなことはやっているようです。で、チップインって言いましたじゃん。はい、
NIR については、JPNIC はですね、そうですね、例えばその問い合わせとかで、ここのとこに連絡できないんだけどみたいなことがあれば、そこは比較的ちょっと重点的にコンタクトして情報を直してくださいねっていうような、そういうような対応はしています。で、あとはちょっと他の NIR の話を聞くにですね、例えば韓国なんかはですね、ちょっと若干やりすぎのような気もするんですけれども、例えばそのアドレスに関する申請が、一定期間行われてないっていうのだと、なんかこうそもそも正確に情報を登録してないんじゃないかみたいな、ちょっと疑いをかけられるらしくてですね、なんかどうなってんですかみたいな、そういうなんか問い合わせをするみたいなのをやっているというふうに聞いてます。なので、ちょっと若干そこまでやるのやりすぎだと思って、ちょっと規模感、メンバーがどれぐらいいるかっていうので対応できるできないっていう範囲もおそらくあるとは思うんですけども、そういう形で、何かしらその登録されたら、そのまま放置っていうわけではなくて、その正確なのを保とうっていうような、モチベーションを持って何かしら の取り組みをしているというのが現状です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。その他ご質問ありますでしょうか。はい、よろしいですか。はい、 それではじゃあこれで 私とかはその他の関係をお寄せいただきます。どうもありがとうございました。
お発表ありがとうございました。